ちょっとリスナーのあなたに聞きたいんですけど、今日、職場の会議室とか、オンラインミーティングの画面越しでもいいんですが、何度無言でうなずきましたか？
ああ、無意識によくやっちゃいますよね、それ。
ですよね。相手の話をしゃぎらないための配慮とか、ちゃんと聞いてますよっていう丁寧なサインとして、私たちって息をするように首を縦に振っているじゃないですか。
ええ、ほとんどの人が人間関係を円滑に進めるための潤滑油として、全く疑わずに使っているコミュニケーションの基本動作ですよね。
そうなんです。でも本日の深掘り解説では、私たちが良かれと思ってやっているその無言のうなずきが、実は人間関係とかチームを静かに、そして確実に破壊している原因かもしれないという、かなり衝撃的な視点を読み解いていきます。
はい。この見方は私たちが普段当たり前だと思っている丁寧さとか謙虚さの定義そのものを根底から覆す可能性を持っていますからね。
ええ。
コミュニケーションの構造を物理的、心理的な側面から分解していくと、全く逆の景色が見えてくるという非常に興味深い分析なんです。
で、ここが一番驚きなんですけど、この鋭い洞察の出力ですよね。
そうなんですよ。最新のビジネス書とか行動心理学の論文じゃないんですよね。
ないんです。今回私たちが注目するソースは、なんと2026年5月12日に公開された愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
いやー、ちょっと意外ですよね。でもバドミントンの指導現場、つまりコートの上っていう、瞬時の情報伝達と極限の反応速度が求められる環境から生まれた考察だからこそ、ものすごく説得力があるんです。
なるほど。地形上の空論じゃなくて、何百人ものプレイヤーの身体反応とか、チームの力学を現場で観察し続けたリアルの記録だっていう点に、この資料の特別な価値がありますね。
はい。で、そのブログのタイトルが「うなずきは静かなマウンティング」、「声に出す範囲がチームを加速させる」というものです。おお、かなり強烈なタイトルですね。
スポーツの現場の話でありながら、ビジネスの最前線とか、家族、友人関係といった、あらゆる人間関係に通じるコミュニケーション論として展開されているんです。ここからこの強烈な問いを一緒に紐解いていきましょ
はい、よろしくお願いします。
う。まずどうしても引っかかるのが、タイトルにもある「うなずきは静かなマウンティングである」っていう、かなりアグレッシブな表現なんですが。
ええ、インパクトありますよね。
ありますよね。マウンティングって本来は相手より優位に立とうとする行為じゃないですか。相手の話に同意して首を振るだけの謙虚なはずの行動が、なんでその対極のマウンティングって表現されてるんでしょうか。
そこなんですよね。このブログの筆者が指摘して言うのは、声と身体動作が持つ決定的な構造の違いなんです。
構造の違いですか。
ええ、ここを紐解くために、まず声に出す返事の性質から見ていきましょう。例えば、あなたが声に出して「はい」っていう時、相手があなたに背中を向けていても、あるいは別の作業をしていても、その音って相手の耳に届きますよね。
ああ、確かに。視界に入ってなくても、物理的な音波として空間を越えて伝わりますね。
そうなんです。つまり筆者によれば、声というのは相手に情報を取りに行かせるんじゃなくて、自分から相手へ主体的に渡す行為だということなんです。
なるほど。渡す行為。
一方で、無言のうなずきはどういう構造になっているか。これ、相手がたまたまこちらを見ていなければ、どれだけ深く何度もうなずいていても、情報として全く成立しないんです。
確かに。相手が手元の資料に目を落としていたり、オンライン会議で別のウィンドウを開いていたら、完全に無意味になれますね。
その通りです。だからこそ、うなずくという行為は、実は相手に対して、私に注目して私の身体反応から意図を読み取ってくださいっていう確認作業を強要している状態なんだと筆者は論じているんです。
の手間をかけさせていると。
ええ。
これメッセージアプリで言うとすごくわかりやすい気がして、声に出す「はい」はちゃんとテキストで「了解しました」ってキーボードを打って返信する行為で、
はい。
で、無言のうなずきはただ既読だけをつけて放置している状態ですよね。既読がついたんだから、私が理解したってことをそっちで察しろよって相手に丸投げしているような。
ああ、まさにその既読スルーによる相手への負荷と同じ心理的メカニズムが対面のコミュニケーションでも起きているということです。
うわー、耳が痛いですね。
既読だけついた状態の時、メッセージを送った側は本当に伝わってるのかなとか、怒ってるのかなって、あれこれ推測しなきゃいけないじゃないですか。 これこそが相手に処理を強要しているということなんです。
はいはい。
さらにソースはこの無言のうなずきの中に、あなたの言葉を私の中で処理して認めてあげましたよっていう美格な評価者としての目線が含まれていると指摘しています。
だから従順の顔をした静かなマウンティングなんですね。いや、本人は相手の話をしゃしらずに丁寧に聞いてあげてるっていう善意のつもりでも、構造上はコミュニケーションの主導権を握ったまま相手に読み取る労力を押し付けていると。
ええ、ブログの主張によれば、この相手に察してもらうことを前提とした甘えが無意識のうちに態度に現れていて、それが結果的に上から目線のマウンティングと同じ構造を生み出しているという解釈なんです。
なるほどな。ただちょっと待ってください。そこまで言われるとなんか少し反発したくなる部分もあって。
お、何でしょうか。
いや、私たちが無言でうなずいちゃうのってそんなに複雑なマウンティングの心理からじゃなくて、なんか単純に声を出すのが物理的にめんどくさいだけじゃないですか。
物理的にめんどくさいですか。
はい。例えば夕方のもう疲れ知りきったズーム会議とかで、いちいちミュートを外して声を張るのが億劫だから、ただ画面越しに刻々とうなずいてやり過ごすことって正直よくあるんですよ。
ああ、なるほど。実はそこがこの分析のさらに深くて面白いところなんです。
はい。
じゃあちょっと物理的な運動量の観点から比較してみましょうか。
はい。
人間の重たい頭を首の筋肉を使って上下に何度も動かすうなずきという動作と、ほんの少し息を吐いて声帯を震わせてはいって音を出す動作、エネルギーの消費量として実はうなずきの方がはるかに大きな物理的動作なんですよ。
え、ああ、言われてみれば確かに首を動かす方が明らかに筋肉を酷使してますね。物理的に疲れるのはうなずきの方だ。
そうなんです。なのになぜ私たちはわざわざ身体的な労力がかかるうなずきを選んで声を出すことを億劫だと感じてしまうのか。ソースはこの理由を責任からの逃避だと結論付けています。
責任からの逃避？
ねえ、身体が楽をしたいんじゃなくて脳が精神的な負荷を避けようとしているんです。
精神的な負荷って声を出すことの何がそんなに脳に負担をかけるんでしょうか。
声にはどうしても温度が乗ってしまうからです。
温度ですか。
はい。声を出してはいと言い切った瞬間、そこには自分の前向きな意思とか、あるいは逆に抱えている迷い、覚悟の度合いみたいな感情の状態が音色として相手に露呈してしまいますよね。
ああ、わかります。声色でバレちゃうことありますもんね。
そして何より明確に言葉で返事をした以上、それに伴う行動を取らなければならないという強い責任が発生するんです。
つまり逃げ場が塞がれるわけですね。言葉にしたからにはもう聞いてませんでしたとは言えない。
その通りです。その一方でうなずきという曖昧な身体動作で済ませておけば、自分の本当の意思や熱量を相手にさらさずに済みます。
はあ、なるほど。
そして後になってプロジェクトが行き詰まったり、ミスが発覚した時に、あの時は分かってるつもりでしたとか、そういう意図だとは思ってませんでしたって言い訳ができる逃げ道を無意識のうちに確保している。筆者はその心理的防衛線を鋭く指摘しているんです。
うわー、これすごいですね。つまり私たちが、あ、今ちょっと声出すのしんどいなって思って無言で首を振ってる時、実は喉とか体が疲れてるんじゃなくて、心の中でこれ以上この場においてプレッシャーを背負い込みたくないっていう防衛本能が働いていたと。
ソースの言葉を借りればそういうことになりますね。私たちが直面したくない心理的負荷を相手に対する配慮とか傾聴っていう美しいオブラートに包んでごまかしている。これは人間の脳の非常に巧妙なサボり術だと言えます。
いや、個人の無意識の逃避だけでも十分に耳が痛い話なんですけど、このブログの考察はここからさらにマクロな視点へと広がっていくんですよね。
はい。一人一人の小さな逃避がチームとか組織という集団になった時にどれほど恐ろしい結果を招くのかという話ですね。
ええ。
ブログの中にはレンという、おそらくチームの状況を分析する AI の視点としてのインサイトが紹介されています。このレンの分析が集団におけるコミュニケーションの力学を非常にシャープに捉えているんです。
AI のレンですか？どんな分析なんでしょうか？
彼が提示しているのは、表面上の平和がチームを静かに弱くするという概念です。
表面上の平和。会議室でも、あるいはスポーツのコート上でも、みんながリーダーの言葉に静かにうなずいてながら話を聞いてるチームって、一見すると揉め事もなく統制が取れてる素晴らしい組織に見えますよね。それがなぜチームを弱くするんですか？
みんながうなずきだけでコミュニケーションを済ませるチームでは、 指導者とかリーダー、あるいは共に動くパートナーが常に今の指示ちゃんと見たかなとか、本当に分かってるかな、内心では納得してないんじゃないかっていう推測。
ああ、相手の反応をわざわざ取りに行って、その真意を解読する作業がずっと発生し続けるわけですね。
そうなんです。たった一言、誰かがはいって明言してくれれば、一瞬で消えるはずの不安とか計算の負荷を常に周囲の仲間に背負わせている状態なんです。ブログではこれを確認コストと呼んでいます。
確認コストですか？
ええ。この確認コストがリーダーや周囲の仲間の脳のリソースを無駄に消費させて、組織全体の情報伝達のスピードを劇的に落とし、場のエネルギーを奪っていくと論じられているんです。
なんかそれ、チーム全体がバックグラウンドで常に重いアプリを起動し続けてるスマートフォンみたいな状態って考えるとすごくわかりやすいですね。
おお、いい例えですね。
相手が理解したかの確認作業っていう見えないアプリがずっと動いてて、表面的には画面も静かで何もしてないように見えるのに、内側ではどんどんバッテリーが減って端末が熱を持ってるような状態というか。
まさにその状態です。システム全体のリソースが本来の目的じゃなくて内部の通信確認に食いつぶされているんです。
いやー、恐ろしいですね。
そしてソースがしびしく指摘している一番の病理は、うなずいている本人たちに自分は悪いことをしているっていう自覚が一切ないことなんです。
むしろ人の話を差しあらずに丁寧に反応してるいいチームメンバーだってすら思ってますもんね。
ええ、相手に安心材料を取りに来させているという深い甘えに全く無自覚なんです。自覚がないままチームのエネルギーを奪う静かな加害を行っていると筆者は表現しています。
静かな加害ですか？
一人がうなずきで逃げると、周りも、あ、ここは声を出さなくていいんだ、責任を明確にしなくていいんだって同調して、やがて誰も声を出さなくなります。表向きは極めて平和で摩擦がない代わりに、裏側では誰も責任を取らず、リーダーの確認コストだけが雪だるま式に膨れ上がっていく、これが組織を弱体化するメカニズムだという主張ですね。
いや、でもちょっと待ってください。ここまで徹底的にうなずきの弊害を聞かされると、リスナーのあなたもこう思いません？じゃあ明日から一切うなずいてはいけないのかって。
ああ、極端に考えるとそうなりますよね。
誰かが話してる最中も首を固定していちいち全部声に出して、はいはいって言わなきゃいけないのかって。さすがにそれは不自然で、逆にコミュニケーションの邪魔になりそうなんですけど。
もちろんそこはブログの筆者も明確に例外を示していますよ。このソースは全てのうなずきを否定しているわけではないんです。
あ、よかった。
例えば相手が長く話している最中にリズムを作るための自然な相槌のうなずきとか、図書館や講演会の最中のような物理的に声を出してはいけない場面でのうなずきを問題視しているわけではないんです。
なるほど。対話のキャッチボールの中での潤滑油まで否定してるわけじゃないんですね。
ええ、問題の核心は明確な返事が必要な場面において十分に声を出せる状況であるにもかかわらず、それをうなずきで代替してしまうことなんです。
返事が必要な場面ですね。
そうです。自分の意思を表明して相手の確認を完了させるべきタイミングで声を出さないことが甘えであり静かな加害になるという線引きですね。
そこで聞いてくるのが、このブログ記事が掲げているある種のコミュニケーション哲学ですね。はいは人間力の最小単位である。このことはすごくシンプルですけど、これまでの構造を踏まえるとものすごく重みがあります。
そうですね。私たちは返事というものを単なる礼儀作法とか新入社員研修で教わるマナーの話だと辛く見積もりがちじゃないですか。
なんか小学生の時に教わるようなことだと思ってました。
でもこのソースは返事を組織を動かすための極めて実践的な技術として再定義しているんです。
マナーじゃなくて技術。
はい。相手の不安を瞬時に消し去る技術、チームの無駄な確認コストを下げる技術、そして自分自身の責任の所在を明確にする技術です。
なるほどな。
ブログの筆者の視点によれば、この文脈において信頼とは相手に余計な確認作業をさせないことに尽きるんです。
ああ、相手に確認させないことが信頼。
ええ、どれだけチームワークとか思いやりとかビジネスの壮大なビジョンを語ったとしても、必要な場面ではいと明言して責任を引き受けられない人の言葉には説得力が宿らないということです。
いやー、ブログの最後に書かれているうなずくな、届かせろ、見させるな、声で渡せっていう力強いメッセージが、ここまでの分析を経ると全く違った解像度で見えてきますね。
本当にそうですね。
自分の意思を相手に苦労して取りに来させるんじゃなくて、自分から相手の手のひらにしっかりと握らせる。ブログの哲学に従えば、これこそが本当の意味での優しさであり、自分の存在に責任を持つってことなんですね。
え、分かっていますの顔という安全地帯から抜け出して、自ら声を出し、場に対する責任を引き受ける側に回る。相手に自分を観察させるんじゃなくて、自ら情報を提示する。それが強いチーム、強い関係性を構築するための第一歩だ、という非常に示唆に富んだ主張です。
今回は愛知県のバドミントン教室のブログ記事からスタートしましたけど、最終的には私たちの毎日の仕事とか、家族との会話、友人関係におけるコミュニケーションの見えないコスト負担と責任の回避っていう、ものすごく普遍的で深いテーマに行き着きましたね。
そうですね。コミュニケーションの摩擦っていうものは、結局のところ誰が見えないコストを払い、誰が責任を引き受けることを避けているのかという構造的な問題に帰結するのでしょう。
ええ。
それをコート上の動きとか情報の飛び交うリアルな実感から導き出したこのソースは、心理学の論文とはまた違う生々しい説得力を持っていますね。
はい。リスナーのあなたも、明日からの会議とか、あるいは家族との何気ない対話の中で、自分が無意識のうちに分かっていますの顔をして責任から逃げようとしていないか、少しだけ観察してみていかがでしょうか。
自ら声を出して場に責任を出す側に立つことで、自分自身も、そして周りの人との空気も驚くほど風通しが良くなるかもしれないからね。
相手の確認コストを下げるっていう意識を持つだけで、これまで見えなかった人間関係の小さな滞りが解消されていくのを感じられるはずです。
そうですね。
さて、本日のテーマの最後に一つあなたに持ち帰っていただきたい問いがあります。
はい、何でしょうか。
私たちが日常で相手への配慮とか、波風を立てないための丁寧さだと思い込んでやっている行動の中で、実は相手の脳に確認コストを押し付けている静かなマウンティングって、無言のうなずき以外にも潜んでいないでしょうか。
ああ、なるほど。コミュニケーション全体にこのフィルターをかけてみると、いろいろなものが見えてきそうですね。
そうなんです。例えば、意見を求められた時に見せる曖昧な笑顔とか、あるいは相手を否定しないためにあえて選んでいる遠慮がちな沈黙とか。
確かにそれも相手に察することを強要していますね。
ええ。次に誰かと対話するとき、自分が本当に相手の負担を軽くしているのか、それとも相手に私の意図を察してよって見えない作業を強要しているのか、ぜひご自身の日常を振り返って探求してみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。